はい、
じゃあ今日は阿弥陀仏の本願についてお話をしたいと思いますですね。大無量寿経の阿弥陀仏の本願四十八願ですね。阿弥陀仏の本願と言いますのはまずどういうものかというとですね、この阿弥陀仏がまだ法蔵菩薩と言われていた時にですね、本願を立てた。そこがまずポイントですね。阿弥陀仏が法蔵菩薩と言われていた時にですね、本願を立てられた。ね。その本願とはどういう本願かというと、大無量寿経のですね、20ページ。ですね。ここにですね、左から3行目。ですね。一切の九九に、ですね、ために代案をなさんと。ですね、一切の九九に、九九ですね、九九に、代案をなさんですね、これが法蔵菩薩のまず願いなんですね。一切の九九というのは全てのですね、不安に怯えている人たちに対してですね、その不安を取り除きですね、心から安心を与えてあげましょう。これが法蔵菩薩の願いなんですね。そのために法蔵菩薩は何をされたのかというと、浄土を作られたわけですね。ここがポイントね。法蔵菩薩がですね、その願い、すべての人の苦しみを取り除き、心から安心させてあげたいとこう誓われてですね、何を作られたのかというと浄土を作られたんですね。ここがポイント。浄土を作られたね。だから法蔵菩薩が本願を立てられて、その本願っていうのはどんな本願かというと、こういう世界を私は作りますという本願なんです。ここがね、間違えやすいところなんですね。その浄土真宗の人たちは阿弥陀仏の本願っていうのは全ての人を救うという願いなんだ、ね、全ての人を救うという本願なんだ、ね、だから本願を果たすっていうのは私たちが救われるってことなんですよと、ね、こういうふうに思っておられる。実際どうかというと、 阿弥陀仏は本願を立てられて、その本願を果たして作られたものが浄土なんですね。浄土、この浄土には苦毒がある。どんな苦毒というと、私たちの苦しみを取り除くという苦毒があるわけです、ね、苦毒っていうのは徳を与える働きがあるものってことですね。徳っていうのはいろんな徳があるけれども、法蔵菩薩は一切の苦苦に代案をなさんという、こういう願いを立てられたわけですね。すべての恐れをののいている人にですね、不安を持っている人に心からの安心を与えてあげましょう、ね、だからその願いを果たす力があるもの、それが徳ですね。その徳を与える力があるもの、苦毒。だから浄土に往生すると、その浄土には苦毒があるからですね、私たちの苦しみが取り除かれると、こういうまあ関係になっているわけですね。わかりました？難しいですか？いいですか？阿弥陀仏の本願によって作られたものが浄土ですよ、ね、本願によって作られたものが浄土。その浄土っていうのは阿弥陀仏の本願を果たす場所なんです。その浄土に往生したならば、ここがポイントね、浄土に往生したならば、その浄土には苦毒がたくさん収まっているので、そこに往生した人は苦しみがね、なくなると、こういうことなんですね。じゃあ浄土に往生しなかったらと、当然なくならない、こういうふうになるわけですね。だから阿弥陀仏の本願っていうのはですね、浄土に入った人だけがその本願の通りの結果を受けるわけ、うん、はい、ね、浄土に入ってない人はその苦毒がないわけですからね、浄土に入ってないわけですから、だからその結果を受けることはできないということになるわけです、ね、そこで、浄土に往生した人をどう言うかというとですね、ここに阿弥陀仏がおられるとしますと、阿弥陀仏の説法を聞くことができた人を仏教では菩薩と言うんですね。菩薩と言います。
説法を聞くことができた人、
そうそうそうそう、それは、阿弥陀仏のこの浄土の苦毒というのは、うん、説法という力によってですね、菩薩に届けられる、ね、だから浄土に往生するっていうのは、肉体が浄土に往生するというわけではなく、心が浄土に往生し、仏様の説法を聞くことができる状態になったことを浄土に往生したと、こういうふうに言うわけですね。で、浄土に往生した人は何が違うかというと、浄土にはですね、苦しみを取り除く働きがありますので、 その功徳がありますので、それが説法という形で、私たちに届きですね、私たちって言ってもその浄土に往生した人に届き、この人の苦しみが取り除かれるってことです、うん、あれ？それじゃあ私たちはどうなんですかと。ね、浄土に往生してない人たちは、苦しみを取り除くことはできないんですかと。でも法蔵菩薩は言いましたよね、すべての空空に大安をなさる、ね、そうでしょ、すべての空空に大安をなさる、すべての苦しんでいる人を助けてあげましょう。あれ、これじゃ菩薩だけじゃん助けられるのは。どうしたらいいですかね。これはですね、阿弥陀仏の本願っていうのは大乗仏教の教えなので、大乗仏教っていうのは自分がですよ、清らかになるとともに自分の周りの人たちも清らかにしていく。これがいわゆる大乗仏教の教えになるわけですね。わかります？
そばにいるだけでではダメだよね。
そばにいるだけではダメです、うん、何がダメかっていうと、そばにいても阿弥陀仏のこの功徳はですね、説法という形となって届くので、うん、説法を聞いていないとダメです。だからいわゆるこの菩薩の教えを聞いている人たちも共に清らかになっていくんですね。こういうことです。わかりますかね。仏様の説法を直接聞けることができる人を菩薩と言って、悟りで言うと諸事の悟りを開かないと無理です。
41段目、
悟りの52段目から言うと41段目の人じゃないと仏様から直接説法を聞くことはできませんね。直接仏様から説法が聞ける人をですね、必ず仏に生まれることができる人ということで正成就というんですね。正成就と言います。これはまさしく仏に生まれるに定まった人たち、ね、これは説法を聞くことができるから
ね、
そうそうそう、このいわゆる仏様の説法を直接聞くことができる人を浄土に往生した人って言うんですね。ね、つまり浄土に往生すると仏様から直接説法を受けるので、その人は苦しみが取り除かれるわけですね。だから浄土に往生した人は苦しみがですね、仏の説法によって取り除かれるわけです。だけどこの浄土に往生した人だけが苦しみが取り除かれたと、ね、取り除かれると したならばですね、法蔵菩薩がすべての苦しみ悩む人を助けると、こういう誓いを立てられているんですけどね、これは叶わないということになります。
菩薩
だけになってしまう。そこで、全ての人を救うためには仏様、阿弥陀仏としてはですよ、直接この人たちに説法することはできないわけですよ。なぜかというと、この人たちは目が見えない人、耳が聞こえない人ですからね、阿弥陀仏を見ることはできないし、真実を聞く耳のない人たち、ね、だから直接こう阿弥陀仏がこの人たちに説法することはできない。心はかかってるけどね、心はかかってるけど、私たちは目がないもの、耳がないものだから聞けない。そこで、いわゆる菩薩というね、全知識を通して教えを伝えていくことができるわけですね。はい、そうそうそう、うん、
全知識なしに、
はい、
何もともにね、うん、すごい
ね。だから、私たちとしてはこの全知識の教えをね、受け取るだけで、その全知識が清らかになっていくとともに、その全知識自体がこの世界にですね、浄土を、まあ、作っていくわけですね。なんで浄土が作れるかというと、阿弥陀仏のお力によってですね、阿弥陀仏のその説法によって功徳を受け取っていくので、その全知識の周りにも浄土が作られていくと、ね、浄土が作られるっていうことは苦毒をですね、受けていくことができるわけです。イメージ映像として阿弥陀仏から全知識へ苦毒が流れ、そして全知識を通してこの周りに苦毒がどんどんと溜まっていくわけです。その苦毒の働きによって、苦しみが取り除かれていくってことです。
水たまりぐらいのものができる
のかな。そうそうそうそう、まあ水たまりどころか池が出来上がるんですね。その池には蓮の花が咲くわけですよね。聞いてる人たちの信心の花が咲くわけだから、全知識はその浄土から流れる水を受けてですね、この世にいわゆる池を作ってくれる、浄土の蓮の池をですね作ってくれる、そういう働きのある存在なわけです。そしてそこに功徳を貯めてですね、浄土から受け取った功徳を貯めて、その浄土によって作られたね、この世の浄土によって聞いてる人たちに信心の花を咲かせていくわけです。こういう、まあ、ね、ことによって、法蔵菩薩は全ての人を救おうとされたわけです。
少しでもご縁が持てるようにってね。
はい、じゃあその浄土をですね、この世に作っていくためにはどれぐらい苦労が必要なのか、ね、阿弥陀仏はお釈迦様はですね、ここを去ること百千万億の仏道を過ぎてそこに、浄土という世界があると、こういうふうに言われていると。それはどういうことかというと、百千万億の諸仏の苦毒をですね受けないと、諸仏の徳を貯めないと浄土という世界は出来上がらない。ものすごいね、徳を積まないとダメなんですよ。ね、徳を集めて、そして出来上がる世界がこの世の浄土。ね、 それは徳をかき集めるっていうのはね、阿弥陀仏からその徳を受けて、そしてこの世界にその徳を残していくわけですね。これによってですね、いわゆるその浄土が広がれば広がるほど多くの人を同時に救うことができると。
で、聞く人がいっぱいいないとダメね。
聞く人がいっぱいいなくてもですね、聞いてる人たちのいわゆる功徳がですね、たまれば、その人たちと触れた人たちの心も清らかになっていく。
それが和合層。
まあ、ここは和合層で、その和合層に触れた人たちは皆清らかになっていく。だから法蔵菩薩はどういうふうにしてね、全ての人を救おうとされているのか、その設計図をですね、教えられているのがこの阿弥陀仏の本願なんですね。だから阿弥陀仏の本願を聞くと、あ、法蔵菩薩はこのようにして全ての人を救おうとされているのかっていうことがわかるわけですね。それで、今回は阿弥陀仏の本願についてお話をしたいと思いますね。阿弥陀仏の本願はですね、まず第一願は浄土という世界について明らかにされてますね。ページ数は25ページですね。前もお話をしたと思いますけれども、阿弥陀仏はですね、私の浄土には地獄餓鬼畜生という世界がないようにしますと、ね。だからまず浄土という世界ですね。ここでポイントなのは、浄土という世界と浄土を離れた菩薩という世界があるわけです。わかります？浄土という世界と浄土を離れた、ね、菩薩っていうのは善知識ですね。善知識は江戸に生きてるわけですよ。ね、肉体は江戸に生きてるわけですね。だからいわゆる善知識としては、これはね、心は浄土にいるんだけど肉体は江戸にいるんです。心は浄土にいるんだけど肉体は江戸にいるわけです。こういうことなんですね。心は浄土にいるんだけど肉体は江戸ね。だから第一願では浄土という世界には三幕堂がありませんよ、地獄餓鬼畜生という世界はありませんよと説かれてですね。そして第二願では浄土を離れたですね、いわゆる私たちに仏法を伝えてくだされる善知識もですね、三幕堂に落ちることはありませんよって説かれているわけです。これが第一願と第二願の関係です。第一願は浄土には三幕堂はない。まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、三幕堂があったら浄土ではないね。だけど第二願はその浄土を離れてですね、私たちを救うために現れたこの善知識も三幕堂に落ちてしまうと救えないじゃないですか。ミイラ取りがミイラになったんですね。三幕堂に落ちてですね、自分も三幕堂に落ちてしまったら人々を救うことができない。そこで善知識はたとえ三幕堂の中に落ちても三幕堂に染まることはない。これが第二願となります、ね。いいですかね。でこのことについて、教行信書の召喚ですね、 393ページ。ね、393ページのですね、ですね、右から1,2,3,4,5行目にですね、聖言主苦毒成就とこう書いてありますね。ね、聖言主苦毒成就ですね。聖言主苦毒成就というのはですね、主っていうのはその浄土の主です、ね、浄土の主といったら阿弥陀仏ですね。阿弥陀仏、その阿弥陀仏は苦毒成就ということですからね、清らかにする、私たちを清らかにするという働きを持っておられる方でってことですね。それが成就っていうのはもう完成されているということですね。だから下に小学の阿弥陀法王全十字と言えるが言えにとですね、これいかんぞ不思議なるや、ちょっと、なんかよくわからないと思いますけど、どういうことかというと、聖言主苦毒成就っていうのは、まず浄土の中心に阿弥陀仏がいるわけです。難しいですね。浄土の中心におられるのが阿弥陀仏なんですよ、ね、でここに浄土があるとすると、ね、聖言主苦毒成就っていうのは、その阿弥陀仏から常に清らかにするエネルギーがこう出てるってことなんです、ね、こういうことです。それによって浄土という世界が清らかに保たれているってことです。わかりやすく言うとね、阿弥陀仏が清らかにするエネルギーをビューンって出してるから、だからそのそこにいる浄土という世界は常に清らかになり続けているってこと。まあ逆の言う意味で言えばね、福島原発から放射能がビューッと出続けているとですね、まあそこらかきかしらがいわゆる放射能にまみれていくと、
真ん中が一番濃いもんね、
真ん中一番濃いと、
そうだよね、
常に出ていると、お危ない危ないということで避難していきますけど、阿弥陀仏の浄土は放射能が出てるんじゃなく清らかにするエネルギーが常に出ていると、
光明と
光明ってことですね、清らかにするそういう働き 力がですね、出ているために浄土という世界が浄土であり続けていくわけです。これが聖言主苦毒成就ということですね。だからその主がですね、浄土を作る責任を持っているわけです。例えばこの世の浄土で言うとですよ、この世の浄土で言うと主は全知識になるわけですよ、浄土の。そうすると、まあ、分かりやすく言えばね、ここら辺でこう喧嘩が起きたとしますよ ね、なんであなたは無口なのよととかいうような感じでね、喋ったらどうだいって感じでね、そういう、こう問題が起きたとすると、その問題を解決する責任があるのは全知識なんです。それが聖言主苦毒成就ってことなんです。
あ、そうだ、
わかりました。
心叩くんじゃな
わかりました。
つまりその浄土が清らかであり続けていくための最終的な責任を取る人が善知識なんですよ。
綺麗に掃除するために来てくれたんだね。私たち自分たちではどうにもならんから
そうそうそう家庭内の問題が起きましたと、ね、家庭内のトラブルが起きましたと、そしたら、まあ、ここが汚れるわけですよ。もう煩悩に満ちてね、
汚れるなんてまでね、大嵐だと、
ね、嵐が起きるとそしたらその汚れている世界を清らかにする責任がある人がその浄土のその世界の主なわけです。だから俺は関係ないよというような人はそれはあるじゃないわけですよ。
そうだね。
ね、だからここで起きた一切合切の問題を私が責任を取って清らかにしていきますと。これがいわゆる善知識の仕事なわけ。それはなぜかといったら阿弥陀仏がそうされてるからですね。阿弥陀仏が浄土という世界を保つために常に清らかにするそういう働きを阿弥陀仏自身が持っておられるわけ。だから阿弥陀仏が常に清らかにするという、ね、力をこう浄土に注ぎ込んでいるので、うん、浄土という世界は清らかであり続けていくことができるわけ。これが聖言修苦毒成就ってことなんですね。はい、
他人の問題じゃないんだね、
うんう
ん、一緒になって一人の問題になって解決、一緒になって解決してくれる申し訳ない。
だから聖言修修はい
申し訳ないことですわ。
いや それが願いだもん。本願ね、助けますっていう本願で、うん、願いを立ててますので、
う
ん、
そうだ
ねだから阿弥陀仏という方が常に清らかにしてくだされるので、また同じように阿弥陀仏という方が浄土に生まれた善知識を常に清らかにしてくだされるのでですね、この善知識は三幕堂に落ちても三幕堂に心が染まることがないわけ。なぜかというと阿弥陀仏が常に善知識を清らかにするために説法をこうずっと降り注いでくださっているから、ね、これが聖言修苦毒成就ってことですね。だから聖覚の阿弥陀法善十字と言えるが言えぬと、ね、聖覚の阿弥陀っていうのは仏の悟りを開いた阿弥陀仏はですね、法を法の王様でありですね、善が従事している、ね、従事っていうのはね、一行後に従とは不意不滅に名付く、字は不散不失に名付くっていうことで、従っていうのはね、従事の従っていうのは不意、不意っていうのは、変わることがない、滅することがないっていうことですね。字っていうのはね、散ってしまうことがない、ね、失うっていうことがない。何が？善がです。だからその善が、受け取った善がですね、決して、いわゆる煩悩によって汚れてしまうこともなくなるということもない、ね、どっか行っちゃうってこともない。私の中にとどまり続けていく。ね、阿弥陀仏からいただいた善は善知識の中に溜まり続けていくわけです。で、溜まっていくとこれどうなるかというと、この世界に対して、浄土ができ始めていくわけですね。こういうことです。ね。だからね、これいかんぞ不思議なるやと。これはどうして不思議なのか、想像ができないのかというとですね、 それは少額の阿弥陀不可思議に増します、ね、いわゆる阿弥陀仏が私の心を清らかにし続けていることが不思議なんですね。だからかの安楽浄土は、阿弥陀仏の浄土は少額の阿弥陀の善力のために従事せられた、いわゆる阿弥陀仏がですね常に清らかにしていくという働きを出し続けていくから、だから清らかであり続けていくことができるんだ、うん、ね、清らかであり続けていくことができる、だからそこに生まれた人たちもですね清らかになっていく、その生まれた人たちだけじゃなくその周りにいる人たちも含めて清らかになっていくわけですね。これが大乗仏教ですから。だから一行あったんですね、服薬を持って決して朽ちることのない薬を、ね、種に塗ってですね、水に置いたとしてもその水によって腐ってしまうことがなく、火の中に入れても火のその火の力によって燃えてしまうということがない、因縁を得てすなわち生ずるが落ち、縁がやってくるとその種がやがて芽を出すようなものだと。なぜかというと服薬の力がかかっているから。もしひとたび安楽浄土に生じ、ね、もし、その菩薩がですね、阿弥陀仏の浄土に生まれてですね、後の時に心に三害に生じて衆生狂気せん、私だけ救われたのは申し訳ないと、だから私もこの江戸の中に飛び込んで人々を救ってあげたいと、そういうふうに願うと浄土の命を捨ててですね、癌に従えて生へ、癌というのは苦しんでいる人を助けてあげたいという願いに応じて、この世界に戻ってくると。そうそう、この世界というのは浄土とは違って非常に汚れているわけですね。で、汚れたこの世界に入って、いろんなね汚れたものに触れたとしてもですね、無常菩提の修持必教して口ずっていうことで、いわゆる仏様から受けるこの清らかなエネルギーというのはですね、決して、消えることがなく、必ず、この人をまた菩薩にしてですね、苦しんでいる人を救ってあげられるようになると。それはなぜかというと、阿弥陀仏のこの力というのは常に救われた人にかかっているからですね。ということです。だから阿弥陀仏の浄土にいても清らかな状態を続けられるし、その浄土の命を捨てて、いわゆるこの江戸の中に生まれたとしても三幕堂に心が落ちてしまうということはないんですね。こういうことです。それはなぜかというと阿弥陀仏のお力によって、だから、阿弥陀仏の浄土には三幕堂がない。それはなぜかというと阿弥陀仏の浄土というのは阿弥陀仏のお力によってですね、清らかな世界を保たれているからなんです、ね、だけど阿弥陀仏の世界だけじゃなく阿弥陀仏の浄土から降りてきてですね、この三幕堂でですね仏法を伝えようと思って降りてきた善知識もまた阿弥陀仏のお力によってですね清らかな心を保つことができるわけですね。清らかな心って言っても全く清らかではなくて三幕堂に落ちないってことなんです。三幕堂に落ちないっていうのは苦しいことがあった時にね、あいつのせいだこいつのせいだって恨み呪ってこうルテンディーネを繰り返していくってことがない、そういうことです。 が第一願と第二願、何のためかといったらですね、一切の九九に大安をなさんという願いのためです。全ての人を救うためにはですね、苦しんでいる人たちを救ってくれる人が必要なんですね。その人を阿弥陀仏はこの世界に全知識として派遣してくだされた、ね、全知識として派遣してくだされた。その全知識という方を通して私たちはですね、阿弥陀仏に救われることができる、浄土に往生することができるんですね。こういうことです。
そういうのもいいかもしれない。
はい、だからどんなにですよ、まあ、この人が お仏壇をですね大事にしていたとして、うん、ね、こうやってもう眺めるのが楽しみだわってやってたとしても、具体的にですね、阿弥陀仏の方から派遣された善知識にその人が会わなかったら、いや会うだけじゃなく教えを聞いていかなかったら救われないわけですね。どんなにお仏壇見て、いやー皆様迎えに来てくださいねってね、それは迎えに来てくれてるんですよ。善知識が来てね、はいはい、私の手に捕まってほら浄土に行きましょうと。そうでしょ、三途の川を渡るにはですよ、ね、渡し船をねちゃんとこうやってくるでしょ、ほら三途の川にね、よく聞かなかったですか、三途の川に、はいね、死んだらこう三途の川が待ってて、ね、そしたらこう船がやってくるわけですよね。こうやって船がねやってくると、ね、そして、その船に、あ、じゃあ乗せてくださいとこういうふうに言うとね、いや乗るためには全てを捨てて丸裸にならないといけませんよって聞かなかったですか。
さて
聞いた、
捨てようと思っても帯が固くてほどけないです、ね、うん、執着があ
れ、そうですか、全てを捨てないと乗れなかったかな、いや乗ってる間も落ちるんだとか、とにかくまあ三途の川を通ってる間にね、いろんなこう罪悪とかそういうね、まとっていた服がこうほどかれて取れて、すべてを捨てるっていうのは罪悪のことですよ。罪悪を全部捨てて丸裸になって向こう岸に渡ると、うん、
それはできないわけ、
執着によってこれがっていう感じでね、
行きたくないっていう、
行きたくないっていう、そうそうそう、この船に乗る、船に渡してくれる人が全知識なわけですね。だから全知識を信じて船に乗った人はいろんな執着をこう全部捨てて、汚れを捨てて、そして浄土へと渡っていくことができるわけです、ね、ところがどうなんや、皆様お迎えに来てくださいねって言ってね、実際善知識がお迎えに来ましたよって言ってもね、あなたじゃないのよと私が願ってるのはね、阿弥陀様直接来てくださいと、ね、いやだから阿弥陀様のお使いとして私が来たんですよと、ね、あなたじゃないのよと、
そこが信じれないところで、
ね、私の信じている阿弥陀様来てくださいと、
ね、ずれてるんだね、
こういうふうに。だから阿弥陀仏は全知識を派遣して救おうとされたわけ、うん、なぜかというと阿弥陀仏の説法は私たちには直接聞けないからなんですよ。阿弥陀仏は説法によって浄土へ往生させようとしたわけですね。だから説法が聞けないと浄土に往生できない。
目も口もないから。
ね。そこで、説法が聞けない私たちにですよ、実際にこの江戸に人を派遣して、阿弥陀仏の説法を聞かせてくれる人が必要なんです。
ね、
それが全知識、そうそうそう。ところがこの善知識さんがせっかく来たんだけど、あなたじゃないのよと、あなたの言葉は信じられないと、
そう、
ね、私は阿弥陀様に直接救っていただきたいんだと、こういうのはね、 無理なわけですよ。
そうだ
ね、あなたがどうしてね阿弥陀様のことが分かると言うんですかと、はい、あなたはまだまだ若すぎるじゃないんですのと、ね、もうちょっとご年配にならないと、ね、でもこれね、いわゆるその年齢は関係ないわけですね。さっきご書いたように浄土に往生した人が浄土の命を捨ててここに戻ってくるんだから、生まれた時は赤ちゃんなんです。赤ちゃんであっても仏種を持った赤ちゃんだから、この赤ちゃんであっても前置式には変わりないわけですよね。だからまだね、それだけの説法力がないから時間を経ていかないといけないけど、ね、阿弥陀様によってこの赤ちゃんは育てられて、やがて前置式へと変わるわけです。ね。
本当に信じれないだけでも宝物をね。
だからやっぱ信じることもまたかたしと言われるけどね、その本当にそうだなと。だからね、だから阿弥陀仏は直接私たちを救うこともできない。ここがポイントなんですね。だから前置式を通して私たちを救ってくださる。だからこの前置式というのは江戸と浄土を渡す船頭さんみたいなものですね。ね、だからこの船に乗りませんかと、ね、この船は浄土まで続く船ですよと、ね、だからあなたが信ずる一つでその船に乗ることができます と、 ところがね、この船に乗ろうとするとやだやだやだやっぱり乗りたくないなんでそんなに乗りたくないんですかと、やっぱり江戸が好きなんですね。ね、よっぽど苦しみたいんですよね。それは何でかと、ね、それはまあ簡単ですよ、ね、やっぱり執着があるんですね、この江戸に対して、ね、まあ、こんな話を言うのもなんですけどね、地震があって、ね、避難場所にですね、被災地の方が来たとね。そしたらその娘さんがですよ、お母さんお母さん迎えに来たわと、
そうよ、
ね、こんな不安な場所から抜け出して私のねお家に来てね、浄土に来て安心してくださいよと、こう言ってるようなもんですよ。そしたらあのおばあちゃんがなって
言
ったら、いやだやだやだ、ね、住み慣れたこの娘、江戸は離れたくない執着ですよ。だからこれ手をね下げてね、浄土に来てくれませんかって言ってるのに、私たちはこう不安だからこそね、不安だからこそ離れたくないんです。住み慣れたところを離れてね、浄土なんかには行きたくないと、やっぱり江戸がね大好きなんです。
死にはあってもこっちがいいぞって、ね、
そうそう、
うん、極楽浄土だからね。
だからこの世界を浄土にしてくれるならいいけど、うん、ね、そんな感じでしょ。もうこの壊れた家を全部建て直してね、もう全部ここを浄土に変えてほしい。ここ私は動かなくて止まってるから、で阿弥陀様どうかねこの場所を浄土に、ね、うん、してくださいと、うん、こういう虫のいいこと言ってるわけです、ね、無理ですよそんな。ここは浄土でありません。
被災した人を見れば分かるんだけど、自分それが自分でだっていうは思わない
ね。
本当だからです。
はい。
いや。
ことやってる
の、おばあちゃんをやってるのが自分だ、
うん、だから浄土に往生したくないとこの辺に言ってる、うん、ね、だから阿弥陀仏も大変なわけですね。どうしたら浄土に往生させることができるだろうか、ね、まあ、そこでまず第一願と第二願ね。第一願っていうのは浄土に往生した人にも 三幕堂はない。だけど浄土の命を捨ててですね、第二願は三幕堂にこうね人々を救うためにやってきた人にもまた三幕堂に落ちることはない、ね、そういう救いを与えてあげましょう。それが阿弥陀仏の本願。そうそうそうそう。そこで、ね、次に第三願と第四願ですね、第三願と第四願というのはですね、具体的にじゃあ三幕堂がないっていうことはどういうことかとね、どういうことか。そうそうそうそう。第1願というのは三幕堂が浄土にありませんよ。第2願というのは、三幕堂に、ね、行って肉体は三幕堂に行って仏法を伝えても、その三幕堂に心まで落ちることはない、ね、それはなぜかというと、第3願はですね、金色って言いますね。これは肉体が金色っていうふうに書いてありますけど、肉体がっていうことではなく、私の心がですね常に金色の大地に立ってるんです。いいでしょ、金色の大地、
お仏壇のすごい人と
か、金色の大地に私たちの心がね、立ってるわけです。私たちはどうかって言ったら、煩悩の大地にですね立ってるわけですね。煩悩の大地って何ですかって言ったら、煩悩の大地っていうのはですね、ドロドロです。ドロドロの世界にいる。だから何か苦しいことがあって踏ん張ろうとするとですね、踏ん張った足ごと足が埋まってくる。ズボズボズボズボズボズボズボズボズボズ、ああ身動きができない、
踏ん張ってってしまったら、
はい、
やっぱりこっちだね、
金色の大地に
安心して立ってれるんだよね。
そう、だから煩悩の大地に、立っているので、常にその煩悩の大地から不安が吹き上がってくるんですね。うん、こう不安がこう周期のように、でその不安からね、やっぱり不安だから我を作るわけですよ、ね、我って何かって言ったら変わらないものですね。こうやってお家を作るわけ、我を作る、一生懸命その我にしがみついてね、不安を防いでるわけですね。こんなような状態、
軟弱な上に家を建てたりね、
そうそうそうそう、軟弱な煩悩の上にね、もう鉄筋コンクリートの大地をそのあのお家を作るわけ、わかる？
すご
い、いわゆるそのもう地盤がもうゆるゆるの状態でですね、上だけこうカチカチの立派なね、お家を作った、
丘だもんね、作って、
う
ん、
そうそうそうそう、
それ乗り越えられちゃって大変なこと、
それでこのお家の中に生きてる時は安心な、うん、あーこれで私も大丈夫だわ、うん、いい、第一はですよ、地盤はもうぐちゃぐちゃなんです、地震が起きた瞬間に崩れますよ。
問題が起きたってことは地震だよね。
そうそうそう、何か来るたびにこの家がねミシミシミシってなるんです、
ガが揺れるんだよね。
そうそう、それで一生懸命ね、いやもう耐震補強しないといけないわっていうことで、こうガを厚くするわけ、
まだ尽くす
な。そうそうそう、こんな風に。だけど 大地を見てないわけ。地盤が大事でしょ。
やっぱ基礎工事をね。
基礎工事が大事です。基礎工事は全然見てなくて
上ばっかり
だ。うおー、本当建物だけこれよし大丈夫大丈夫、安心安心、熱くするから、ほら熱くしたよと。
おいおい言ってて。
そうそうそうそう。ところが大地はもうドロドロなんです、うん、でいつ崩れるか分からない。もうこれ20メートルね、いや40メートルぐらいこう落ちるかもしれないわけね、地盤が。そうするとこう建物ごとガラガラガラガラガラガラと転がっていくわけ、うん、こういうところに私たちは生きている、うんね、それに対し、浄土という世界はですね、金色の大地に根を下ろしてるからね。だから不安が生まれない、ね、それによってあらゆる執着から離れていくことができる、ね、いわゆる不安がないから安心だから。結局いろんなね不安なことがやってきたとしても、最後はこの大地にね、いわゆる阿弥陀仏という大地が支えてくれるから、阿弥陀仏が支えてくれるから最後はね、だから安心なんですよ。だからこの世で何が起きたとしても、たとえ死がやってきたとしても、最後阿弥陀様が支えてくれる。だから常に安心というものが吹き上がっていくわけです、ね、だから我を離れることができる、執着から離れることができる、ね、
安心がないから。
だからどちらが上だとかどちらが下だとかね、そういう煩悩としてのいろんな囚われみたいなものがない、ね、離れていくことができる。これが第三眼と第四眼。だから三幕堂に、どうして落ちないのか、それはもう大地が違うってことですね。心ですよ。心の大地が煩悩という大地に支えられて、支えてないわね、煩悩、うん、ね、煩悩という大地に支えられているのと、阿弥陀仏という金色の存在にですね支えられているのとでは全然違うと。だから阿弥陀仏の浄土に往生した人は決して三幕堂に落ちることがないんですね。これが第三眼と第四眼。はい。じゃあちょっと休憩をします。はい。